自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、サイさんにお越しいただいています。サイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、2025年も、
はい、
今日合わせてあと3日となりました。
なりました。
はい、三栗さん、今年はどんな年になったでしょうか。
はい、ね、一年を振り返るってあんまりしないんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。あの、でも、ポッドキャスト始めてから毎年、イキさんが聞いてくれるので、うーんと、いつも考えるんですけど、はい、あ、まずはね、大きく変わったのは、やっぱ、毎年、週一で、昨年までは、雪農家さんにお手伝いに行っていたのを、うん、あの、今年は、やめたので、まあ、その分家でやる仕事というか、
うんうん、
まあ、特に畑で、あ、この前ね、冬野菜を頑張って育てたとかいう話もしてましたけど、
はい、
そっちにね、あの、より自分の暮らしに集中していたなっていうこととか、まあ、それと関連するかしないかわかんないですけど、
はい、
ね、薪割り機を使ってたんですよね、去年まで。
うん
うん、で、
あ、去年まで、はい、
うん、去年までですね。で、壊れ、
はい、
で、まあ、毎年壊れるんですけど毎年あの大家さんに直してもらっていたんですけど、今年はもう完全に使えなくなったので、
あら、
今年はもう全部斧で、
はい、
手作業で割ったんですよ。
本当ですか。
いや、そう、それがね、本当に
知らなかった。
うん、こんなんできんのかなと思っていた。もうとんでもない量を、まあいつもね、とんでもない量をやってるんですけど、薪割り機あるから大丈夫っていう感じでやってたのが、
はい、
ついにそれがなくなって、もう手でやるしかなくなったので、
ああ、
できるかなっていうか、やるしかないので、
はい、
やり続けたら、
はい、
まあ、それができたっていうのが僕にとってはものすごい自信になったんですよね。
なんと、お一人で？
まあメイン一人ですね。うん、それがやっぱりね、あの、機械使えばできるのはできるんですよね。
うん、うんうん、
だけどよりこのなんか自分の手でやるっていうことが増えると、より自分でやってる感が強くなって、
はい、
で、それができると、なんか、生きられるぜってね、なんか生きる自信みたいなのになるんですよね。
はいはい。
これが、すごい大きかったなっていうのがありますね。薪を自分で、斧で割れたっていうね。
体は大丈夫でしたか？
体は大丈夫でしたね。っていうか、怪我もしなかったっていうのがすごい、よかったなと思って、あれね、斧を振り下ろして、振り下ろした斧が空振りして足に当たるっていう怪我が
怖い
多いようで、
怖い、
うん、だからね、本当に怖いんですよね、毎回、
うん、そうですね。
でも、まあ、怪我なしでいけたので、それも良かったなと思います。
本当ですね。なんか疲れてる時とかにしない方がいいですね、絶対。
そうそうそう。だから疲れる前にやめるとか、いろいろコンディションいい時にしかやらないとか、いろんな注意はしていて。
うん、
まあ、あともう一つ、その機械使わないっていう話でいくと、耕運機も壊れまして。あの、耕運機ってね、あの、耕運機なんですけど、
はい、
機械ですね。ガソリンで動く。うん、あの、なんていうのかな、こう、両手に ショッピングカートとは違うんですけど、両手に持ってこう前に進んでいきながら耕す機械、オーブン機っていうねものがあって、まあそれも去年まで使ってたんですけど、
はい、
あの毎年調子悪くて、まあ大家さんが持ってるものなんですけど、まあついに動かなくなったので、
お、
もう今年は全部手で耕したんですよね。
熊で？
検査機スコップで僕はやってますね。検査機スコップでなんかスコップの上にコンと乗ってそしたら一番下まで埋まるので、それをこうひっくり返す、
はいはい、
っていうのを、だから、それを畑全面必要なところやったっていうのが、やっぱりね、それもね、やっぱ機械で慣れてたら、
うん、
そんな機械なしでできんのかなって思ってたんですけど、うん、なくなったらやるしかないので、スコップだけでやってみたらできたっていうので、これまたすごい自信になったということがありました。なんかだから自給的な意味で言うと、よりその機械とかこのね、あの最終的に全ては人間自分でできると、なんかものすごい生きる力レベルアップって感じですけど、うん、それにちょっとだけ近づけたなっていうのがなんか良かったんですよ。
機械はもう使わないですか？
まあ、あれば使いたいです。あれば使いたい。まあ、あとはね、使ってるのはチェーンソーは使ってるので、
あ、
うん、まあ、そういう意味では使ってますけど。
さすがにちょっと、木を切るのは。
そうそうそう。ね、まあ、だから、今まで使っていた、まあ、木割り機、耕運機っていう機械なしでも生きられるっていうことが、ね、分かったのがすごい大きいですね。
そんなことがあったんですね。
あとは冬野菜もね、この前、うん、前々回の収録で冬野菜も作れるようになったので、なんかね、前にゲスト出演いただいたあの青森の自給ファミリー、田村ファミリーの田村洋一さんが、年々やればやるほど安定するんですよって言ってた、
うん、
言ってたんですけど、そのことをちょっと思い出しました。なんか年々できることが増えて行くとちょっと嬉しいですよね。
うんうんうん、そうだったんですね。すごい学びのあるというか、
はいはい、
なんか実感をいろいろとする一年だったのでしょうか。うん、
学びがあるといえば遊歩道学ですね。暮らしの中で学んできました。働いて。
本当ですね。本当ですね。わあ。ではでは、サエさんにお伺いしたいですが、サエさんは今年はいかがでしたか？
今年はですね、今年もいい年でした。
素晴らしい。
なんかまず、うん、ありがとうございます。おかげさまです。まずはね、息子が今年の春から家を出たんです。
あ、
で、私なんか子供に手を挙げたこともあるし、子供との関わりをずっとテーマにして、生きてきていて、
はい、
なんか4つぐらいの頃に息子に手を挙げたりとかしてて、そんな自分にもがいてて、で、自分が育ってきた過程をこう振り返ってみた時に、あ、自分もそういう風に育てられてきたんだなっていうところから始まって、じゃあ自分はどうしていこうかなっていうのを、結構もうなんだ、そう、もうもがきもがきながら子育てをしてきた感じで、
はい、
だったので、そう、息子が家出て寮で暮らして、なんか、2ヶ月ぐらい経った時に中学校の先生、お世話になった中学校の先生に息子が手紙書いたらしいんです。
へぇ。
たら、うん、毎日が修学旅行みたいで楽しいって先生にメッセージしたみたいで、
へ
ぇ。息子の卒業した中学校にヨガって行った時にわざわざ先生来てくれて、手紙届いたんですよ。なんか毎日めっちゃ楽しいって書いてあって、修学旅行みたいで楽しいって書いてあって、よかったですねって言ってくれて、なんかそう、何が正解かわからないし、今でもこれからもいろいろあるんでしょうけど、でも、ああ、なんか良かったなと思って、もがいてもがいた姿しか子供には見せてないけど、うん、なんか間違ってはいなかったんだ。今を楽しく生きられる力と人を大事にする力がちゃんとついてくれてて、っていうのが今年、うん、多分トップの感想でしたね。
うわ
で、あとはなんかいろいろ、うん、お醤油、今年はアレルギーを持ったお母さんが、あの、お家で作れるお醤油をなんかできないかなと思って研究したりとかして、お醤油13種類作ったんですけど、
すごい。
この間、 おかしいんです。この間味見してみたら結構美味しく、夏の初めに味見したら、うん、失敗かもって思ったんだけど、この間味見したらめっちゃ美味しくなってて、なんかその、そう、光が見えた。ちょっと今の時点の答えが出るかもしれないって、うん、そんな喜びがあったり、お味噌も本当に全国各地行って真似っこしていろんなの作ってみたりするんですけど、自分のお味噌もなんかいい感じで自分なりにできてくれてるし、木桶のお味噌、日本の文化の素晴らしさも今年知ったし、それからそう、服作りも相変わらずしてて、娘はもうね、自分の趣味出てきたから、あ、こう市販のが欲しいよって言ったら市販のでってやってはいるんだけど、
はい、
うん、そう、自分のペースでこう上達して、うん、あとは布ナプキン作ったりとかも、服以外の他のフォローで手作りしていけたらいいなと思って、そこもちゃんとクリアできて、なんかすごいいろんなことにも感謝だし、そう、あとは今年はあんまり私、あの、ゆうきみたいに学校の前登壇して喋るっていうのは得意じゃなくて、すぐ頭テンパっちゃっていろんなこと言っちゃうので、整理して喋るの得意じゃないので、人の前に出る練習と思ってマルシェの出店を意識して、やろうって決めてて、で秋になるまでちょっと度胸がつかずにいて、でも秋からバババババーっと入れさせてもらってマルシェに出るようにしてみたら、なんだろう、そう、なんかすごい結構いっぱいの人があったかい目で見てくれてたりとか、なんかこう興味を持ってくれてたりとか、いろんな経験ができて、なんか本当に人にも感謝の年、だし、そう、そんな風にできた自分の体にも感謝の年だなって、思った一年で、そうで、そう、今年なんか、あとなんかその反面、人との関わりもちょっと整理するタイミングだったみたいで、ちょっと自分が無理して付き合ってたんだなぁ、この、こういう、ここの人との関わりはっていうのも今年なんかいろいろちょっと見えてきて、だから自分で無理してこう気に入られようとしないっていうか、そういう部分がだいぶ、今までもその自分でトレーニングしたいなと思って意識はしてたけど、今年なんかその積み重ねが自分のこの、自分の行動をちょっと変えつつあったのか、だいぶ整理されて、自分でこう無理してこの人と仲良くしていたいから追いかけたいみたいな気持ちがなくなって、で朝会に出てみたり、マルシェに出てみたり、でもちろん今までのお友達との絡みもあったりっていうのを、そう、あの、気づいていろいろ見たら、あ、なんか今あるいてくれる方たちのつながりで十分幸せなんだっていうのをすごい思ったから、あ、そっかって、友達ってならなくてもいい、友達にどんどんなっていかなくてもいいんだって、小学校の時の癖なのか、つい友達の少ない自分に引き目を感じる癖が未だに残ってたけど、なんか今いてくれる友達を大事にできるだけの余裕で生きていこうって、
いやー、充実もされてますし、気づきもいっぱいの。
で、そう、最後、すいません、長くなって。最後に、はい、そう、12月に娘とタイに行くことに急になって。
はい、はい。
そう、で、先週飛行機を取って、来週行くみたいな。
これは、収録日とね、ズレを。
そう。だから、すいません、あの、公開してもらう頃には多分帰ってきてるんだけど、今はすごいドキドキ状態で。で、そう、昔行ってた私たちの自給自足の原点の村のサハイナに6年ぶりに行って、みんながそう待っててくれてるので、会いに行って、あの頃のこの暮らし、今ちょっと変わってると思いますけどね、そこに入っていろいろ感じてきたり、あと、そこからちょっと離れた村に、ホームステイさせてもらったりとかして、なんだろう、前、そう、もっと深くいろんなこと知ったりとか、手作りで服を作る村とかに滞在させてもらったりして、チクチクして、自分のスキル高めたり、そのいろんな感性っていうか、
はい、
感じてきたりとか、していきたいなって、思っていて、それと同時に、あの、娘が6年生なんですけど、はい、この学校以外で、なんか学びの場、になるかなって 思って、うんうんうん、私が娘を連れて行くって感覚でいたんだけど、なんかいろんな人からいやいや娘ちゃん頼りにすればいいじゃんって言われて、そうかもって、うん、なのでパートナーとして、
うんうんうん、
お互いに学びがあるように、そう、ちょっと冒険、バス乗り継いだりとか田舎に行くので、
そうですよねドキドキ、
そう、毎日何を食べてどこに行くか、ね、決めることもやっぱり日本語通じない分ハードル上がるので、そういうのを一緒に超えて、うん、いい経験していけたらいいなと思って、そんなのもインスタで、いやもう皆さんに公開する頃には過ぎてるんですけど、インスタとかで伝えていけたらいいなと思ってます。
いやねえ、本当にあのもう収録時点ではまだね、タイに行かれてないので、そう、私もドキドキワクワク。
ありがとうございます。
そこが、そこが2025年のクライマックスになりそうだもんね。
そうだね。そうだね。
本当ですよね。だから、ぜひ、また、ポッドキャストでお話しいただけたらと思います。
はい。させてください。
ありがとうございます。お二人に。一年を振り返っていただきましたけれども、目標とかやりたいことって、ね、
うん、
立てられていたんじゃないかと思うんですけど、そのあたりはいかがですか？
そのあたりは、やっぱ忘れますよね。いや、それで、ね、言ってたのが、そう、この収録前に去年のを聞き返すっていうことはやってなくて、
はい、
でも今、去年の、いやだから2024年の振り返りで同じような話をした時に、
はい、
来年つまり25年にやりたいことはありますかって聞かれたような気がしてて、その時ね、僕エストニア行きたいって言ってたような気が
するんだけど、うん、
そしてサエはサエでタイに行きたいって言ってた。
そう言ってたんです、うん、でも行きたいけど行くきっかけっていうか、なんで行きたいのかっていうのがその時点ではあんまり定まってなかったから、でも今はね、
うーん、うん、
ここで言うと実現するというジンクスが、皆さんメッセージお待ちしてます
メッセージ宣言
なんか、前もそう、ここは開運の番組だみたいなの
なんかそんな話しましたよね、ここで言うと実現します、
実現しちゃったね、
ね、本当ですね、
すごい、うん、すごい、
なんかね、僕はエストニア行きたいって去年言って、今年6月に行ってきて、とても良かったんですけども、なんかそこからね、約5ヶ月ぐらい経って、まあなんかその思い出は消化されたというか、なんですけど、
うん
うん、ね、さえがこれからその
早く流す予定だったのね
結局ね、行くことになり、
本当、
ね、で、そしてこれが公開された日に帰ってくるはずなんだよね。
そうでした。
だから、うん、ね、公開日時点では今日さえが帰ってきました。
おかえり
みたいな感じになる。
これ聞きながら帰ってきますわ。
そういう感じで。
おー、すごい。
どうでしょうか。
ねえ。
ねえ、じゃあもう目標、やりたいこと達成。
はい。
達成。
ですね。
はい。
ですね。
生きります。
素晴らしい。じゃあ、早いんですけれども。
はい。
来年の目標とかやりたいことはございますか？
サイさん、先に。
本当？
なんかあれ
ば。私はね、今回タイに行くって決めたらね、なんか学びたいことがたくさんあって、
はい、
今年4週間も行くくせに、多分足りないと思うんです。だからまた来年学びたいことを今年見つけて、そうして目標があることで実現につながると思うので、
はい、
そう、帰ってきたいなって思ってるから、もう来年もタイに行きたいなっていうのと、あとは、そう、なんか自分のその朝会に行って、皆さんが自分の今できることをお仕事にされているように、なんかもうちょっとそこをしっかりやるっていうか、布ナプキン屋さんでやったり、工事作りももうちょっと積極的に伝えたり、
うーん、
小さなことだけど、SNS とかで身近なものを使って生きる知恵を伝えたりとか、
うんうんうん、
いきたいのと、あとは人とのつながりを変わらず大事にしたいのと、あとはやりたいことをちゃんとやるだけの行動力と精神力を 持ち続けて生きていたいなと。はい、1分で。お友達が前、この間亡くなったんです。
あ
ら。で、そう、お友達ね、なんかね、病気になって亡くなったんですけど、
はい。
行きたいと思って頑張って治療してたけど、亡くなっていくこともちゃんと考えていて、
うん、
で、そう、子供たちに、お友達が亡くなった後に、なんかもう、お葬式とかお通夜とかされたんですけど、すっごいいろんな方が来てて、うん、友達、そのお友達がいっぱい、人を大事にして繋がってきたご縁が、この家族を支えていくんだって、お友達が残した旦那さんとか、子供さんとかを、そう、支えていってくれるんだろうなっていうぐらいのこのお通夜お葬式で、ご家族だけじゃなくてお友達家族までお通夜に泊まっているみたいな、わっちゃーみたいな感じの、うん、だからそれだけの人とのつながりを残して、うん、お通夜で食べるオードブルも彼女が意識がなくなる1週間前に自分で予約しに来たって聞いて、そうだから死ぬことを考えることは生き方を考えることなんだって彼女に教えてもらった気がして、
うーん、
だからね、なんか自分に何を残していくか、今どう生きるかをちゃんと考えながらこれから先は生きていこうと、はい、
いやー、しみます、
ありがとうございます、めっちゃめっちゃしみ、もう泣い、今でも泣けるぐらいもう感動の感動を残してくれたこと、うん、ありがとうございます、
本当ですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
つくりさんお願いします、
つくりさんそうですね、来年の目標ですね、
はい、
やっぱりまずは生きることかなと、
うん、
生きることですね、
うんうんうん、
特に息子が高校1年生に今年なりまして、まあ、来年は2年生になるわけですけど、
はい、
親元離れて暮らしてるのでやっぱり学費がかかるんですよ、
ね、
学費なんかねかかるって思ってたけど、なんかいろんな制度補助金とかで実はかからなかったりするんじゃないかなと淡い期待を抱いてたんですけど、
はいはい、
なんかね、本当に学費かかるんですよ。
あれ、なんか補助で、
補助も
かからないとか、なんかおっしゃってませんでしたっけ、
う
ん、
だからね、授業料は、国から出るような、ね、
うんうん。
だけど、寮に泊まってるので、寮に住んでるから、寮のお金は払わなきゃいけない。
あ、はいはいはい。
だからね、本当にかかるので、
ね、
うん。そして、まあね、自給自足、ってなったら、多くの人が心配するんですよね。学費どうするのって心配するんですよね。で、それについて、いや、まあ、自給自足はしながらも払ったらいいんじゃないでしょうかっていうような答え方を僕はしていて。
はい、
で、それ聞いた人はね、多分ね、それは中学校まではそうかもしれませんねって思ってたかもしれないですよね。で、高校に行ったら、そして大学になったら学費とんでもないですよ。で、それどうするんですかって言われるっていうか、まあそういう質問がたまにいただくんですよね。
うん、
で、僕は、わかりませんって答えてて。
うん、まあ、そうですよね。
いや、どうなるか別にその、当てはないので。
うん、
で、だから、これからどうなるかわかる、
うんうん。
これから答えが、毎日一日一日が答えで。うん、だから、まあそういう意味で、息子の学費も含めて、生きることが目標の一つというか、まずは生きるっていう、
うん、
なんかそんな意味がありますね。あと、ちょっと具体的なところで言うと、またちょっと本を出したいなと思ったり。
なんと
思ったり、167回ですね。
はい。
ブログメルマガの仕組み化勉強会やりましたっていうような話をしたんですけど、まあ、仕事の時給講座はね、長期講座をオンラインでやってますけど、
はい。
単発のリアル講座、その仕組み化勉強会みたいな、
うん、
そういう講座をもう少し増やして、やっていこうかなと、うん、リアルのつながりもやっていこうかなと、そんなことを思ってますね。はい。
そうですね。知りたい方がたくさんいると思いますし。
あと、
はい。
言っときます。スバルに行きます。
またかーい、
スバルという、地球温暖化で沈んでしまうのではないかと言われる人口1万人いない スバルという、はい、太平洋に浮かぶ島国があるので、はあ、ここに行きます。
なんと、あ、もうそれはもう行きますっていう
行きますです、
はい、予定ですね。
飛行機取りました。
どう取ってるの？
エストニアに行って、行きたいと思う国はなくなったかなと思ったら、エストニアから帰ってきて行きたい国がまた見つけてしまったってあの時言ったかもしれないですけど、はい、それはツバルで、もうなんかね、その行きたい気持ちが抑えられないので、もう先週飛行機取ったんですよ。
最近だ。
来年行きます。
もうどうするのって言ったら、そのために仕事頑張るだそうです。
いやー、すごい。もう今のお二人のお話で勇気もらってる方たくさんいらっしゃると思います。
かな、
いや本当に、
か、ね、はい、
なんか現実を見つつでもやりたいことはやります。
あ、やりたいことはやっていきたいですね、はいはい。
なんか決めたらできる気がするって思ってて、どうにか今までなってきたから、ね、
またどうにかしていこう、
どうにかしていこう
って感じですね。
そうですね。あ、でもその気持ちすごくわかります。はい。
嬉しい。
うん、どうにかなるっていう、はい、いや、来年も応援しております。
ありがとうございます。ここで言ったら叶うからな。
そう、叶っちゃうんですよ。
他のうちになるとか言おうか。自給自足からしからの発言。
いいですね。もう何でも何でも言っちゃって。
嬉しい。
はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
振り返りと、ね、来年のことをお話しいただきました。じゃあ最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
チョコさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。脱スマホ中毒のお話面白かったです。スマホとパソコンの違いに関する三つくりさんの考えもなるほどなぁと感心しました。スマホのない生活はもう考えられないけど、条件反射的に利用するのは私も控えようと思いました。ちなみに私が脱したいと願っている中毒は甘いものです。嗜好品はなかなか難しいですね、という。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
魔法ね、うん、まあ、うん、僕も全然脱できてないので。
まあ、ただ
夜消すようになっただけでも僕は十分かなと。
そうですよね。
嗜好品は甘いものだね。
嗜好品あれだよね、なんかその自分の、なんか私は胃腸の調子があまり良くなかったりとかするあれで、甘いもの控えざるを得なくなっちゃった、食べるもの全体にそう控えざるを得なくなっちゃったけど、なんだっけ、本当に食べたいもの、そう、美味しいものを食べたいと思うから、あまりこの惰性で食べるものには手を出さないっていうか、うん、そうそう、いっぱい食べたらお腹痛くなっちゃうから、
うんうんうん
うん、だからそう、ここのお菓子、ここのおやつ屋さんのお菓子は美味しいからここのなら買うって、ちょっと高いのとか、
うん、
一般的な答えだけど、
いやいや大事ですよね。
そうやってね、やってるうちにちょっとずつ減ってきたりしないかな、
うん、ねえ、
やっぱ楽しみ大事だからな。
はい、まあでもチョコさんもぜひまたメッセージをいただいて、はい、ここで宣言していただくと叶うと思いますから、
よろ
しくお願いいたします。
来年の目標にしていただいて。
そうですね。ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ来年もこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしておりますので、皆様お寄せください。エピソードの概要欄にパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームがございます。こちらからお寄せください。ポッドキャストレビューの書き込みも大歓迎でお待ちしております。三つくりさん、さえさん、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてリスナーの皆さん、来年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
では参りましょう。
はい、
せーの、
よいお年を、
お迎えください。お迎え
ください。はい、予想通り揃わなかったですね。
毎年の恒例。
ありがとうございました。
ありがとうございます。